もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにち
今日
は。
は、はい、こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
相手から離婚調停、離婚を求められておりまして、
はい。
離婚したくないんで、その離婚したくないときに、どのような方法があるのか、ないのかっていうのを聞きたくて連絡しました。
まずあなたおいくつですか？
35です。
35歳。奥様は
39歳です。
39歳。お子さんいらっしゃいますか？
子供が息子で、2歳11ヶ月です。
お一人？
はい、1人です。
ご結婚何年目？
5年目です。
5 年目。それで奥様が離婚したいっておっしゃってる理由は何？
夫婦喧嘩をした時に、相手も私を蹴ってるんですけども、私も相手が包丁を振り回したりすることがよくあるんで、それを阻止するために、私が足を伸ばしたりして、なんとか包丁のある方向に進めさせないようにしたのが、結局 DV だっていうことで、嫁の方が実家の方に帰って、別居中です。
ああ、なるほど。喧嘩は何？よくなさってたの？
月に1、2回程度で、大体が口論で終わる感じです。
それはどんな口論？
別居前の口論は、嫁がですね、その時妊娠中で、現在も妊娠中なんですけども、別居前が6ヶ月前ぐらいで、別居前に起きたのが、嫁がつわりがしんどいんで、嫁のお母さんを私の家に連れてきて、いろいろ手伝いをしてほしいっていうふうに、お願いされたんですけども、私としてはちょっと嫁のお母さんと仲が結構悪くて、家の中に来てもらうと、私がちょっとストレスがたまるんで、それだけやめてほしいっていうふうに言ったんですけども、嫁の方は断固としてつわりがしんどいんで、言い争いをしていって、結局お互い蹴り合いが始まったっていう感じです。
ここであなたは何、相手を蹴ったわけ？
結構喧嘩の時に相手が包丁を私に振り回してくることが何度かあったんで、包丁を持ってかられるとやばいと思って、包丁の方向に行かせないために足を伸ばしたのが、当たったっていう感じです。
ああ、なるほどね。それは1回ですよね。
はい。
他には？
今まで子供のことについて、嫁がああしたい、こうしたいで、私がこうした方がいいじゃないみたいな口論になった時に、結局相手は包丁を持つ癖があるんで、台所に向かおうとする嫁に対しては、そっち方向に行かせないために足を伸ばして、完全に通せんぼする感じの行動をとってます。
相手から離婚調停が出されてるけど、こんな包丁を振り回すお嫁さん、危なくてしょうがないのに、あなたは離婚したくないんですね。
はい、離婚はしたくないです。
なぜ？
子供がまだ2歳児で、子供にとって、両親揃ってる方が幸せだと思うからです。
もしかしたら刺されて殺されてもいいわけね。
特に今後はもう、これ以上口喧嘩はしないようには、とは考えています。
なるほど。ということで、今日のご質問は、相手から離婚調停出されてるけど、
はい。
離婚しないようにするにはどうしたらいいでしょうっていうお話ですね。
はい。はい、そうです。
今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい。
もしもし。
はい、もしもし。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
離婚しないようにするにはどうしたらいいですかっていうことなんですけど、今の段階ではね、この調停を不調って、あるいは不成立っていうんですけど、にすれば、少なくとも調停で離婚になることはないと思います。
はい。
調停を不調に終わらせるっていうことは、それはそんな難しいことじゃないのでね。調停っていうのはあくまでも話し合いの場なので、合意ができないと成立しないんですけど、だから合意を成立させなければね、調停離婚にはならないということは、まず 簡単な方法っていうか、まあそういうこととしては一つ言えます。ただし多分その答えはね、あなたが考えていることとは違うんだろうなとは思います。
はい、
あなたが考えているのは奥さんが帰ってきて仲良く今度は4人の家族で暮らすようにするにはどうしたらいいですかっていうご質問ですよね。
はい。
それはなぜそうできてないかの原因は何だと思ってますか？
まあ、口喧嘩が始まったら私の方が口論に対して折れればよかったなっていうのは思います。
その始まったら折れればいいという言い方はつまり奥さんの方が仕掛けてくるという認識ですね。
まあ、お互いのやることに、まあ、妻もですねこれがしたいみたいな感じでそれが原因でいろいろ話し合った結果、まあ、口喧嘩になるっていうのが多いです。
まあね、2人で暮らしていればその意見が常に一致するってことでもないと思うんですけど、ではその離婚しないっていうことはどういうことを期待してるんですか？
私が口論になった時に、まあ、落ち着いて話をして妻を打撃したりっていうのはしなかった方が良かったのかなというのは思います。
まあ、しなかった方が良かったとは思いますけど、それをそのままお伝えして、はい、それで奥さんは納得してね、はい、私は帰りますよっていうことで戻ってくるっていうふうに思ってますか？
いや、それは思わないですね。
うん、そうするとね、離婚したくない方法はありませんかっていうご質問はどういう状態になることを希望されてるんですか？
はい、まあ、私は今まで通り一緒に、まあ、3人1ヶ月半後は4人で一緒に暮らせるっていう風にしたいなと思ってます。
でもそれは無理だと思いますってさっきおっしゃいましたよね。
はい。
じゃあ無理だと思うんだけどできるようにしたいというご相談ってことですか？
はい。
いや、それは誰にもできませんよね、そのご相談に回答することはね。で、離婚調停を申し立てられた時に婚姻費用の分担調停も一緒に申し立てられませんでしたか？
はい、申し立てられています。
うん、あのね、一番の目標はそこにあるわけなんです。だから今は別居してるけどあなたに生活費を払ってもらいたいっていうところに眼目があってね、それで調停が申し立てられてるんです。で、はい、離婚調停の方はあなたがうんと言わなければ成立しないのですぐ不調っていうことで終わりになってしまうんですけど、婚姻費用の方はあなたがうんと言わなくても裁判官が入ってくる審判という手続きに移行して裁判官の決定という結果としてあなたにいくらいくら婚姻費を払いなさいっていう結論が出ちゃうんですね。
はい。
ですから奥さんは帰ってこないけどあなたから生活費をもらう、そういう状況を作り出すというのはおそらく今回の調停の、まあ、一般的なことですけど目的はそこにあるんだと思います。で、そうすることによって長年別居生活が続いていると、
はい、
まあ、あなたが諦めるかもしれないし、あるいはそのね、まあ、長年の別居しているという事実からもうこの夫婦はまあ離婚の状態にあるなっていうことでね、今度は裁判で離婚することができるようになるんです。
はい。
ですからもう状況的にね、この手続きが始まっているところでまた仲良くみんなで暮らしたいっていう希望はなかなか叶わないですよ。
そこを改善できるっていう方法はあるんですか？
いや、だからできないですよって申し上げてるんですよ。
できない。
可能性が仮にあるとしたらあなたがもう平身低頭と謝ってね、
はい、
全く自分が間違ってたと、二度と手は挙げませんと言って、はい、それでもう全ての非は自分にあると言ってね、
はい、
それでとにかく子供のために戻ってほしいと懇願して、はい、で奥さんがそれを聞き届けてね、まあこの人がここまで言うなら本当かもしれないと思った時には帰るっていう可能性が、まあ、100分の1ぐらいはあるかもしれません。
はい。
だけどもうこんな状態になっている時にはほとんどあなたの言ってることなんか信用されないということは覚悟しないといけないんです。
はい。
さっきからね、私あなたの受け答え聞いててとても心配なのは、この打開するのがものすごく難しい状況の中でね、あなたの方は臨機応変に奥さんの機嫌を取っていかなきゃいけないっていうことなんですけど、
はい、
そんなことあなたはできないんじゃないかなと思うんですよ。
はい、そうですね。
うん、だってこれまでもそのどうして奥さんがそんなに怒ってるのかあんまりよく分かってなかったでしょ。
はい、 まあ、そこまで深くは考えなかったですね。
で、そんなその子供をどう育てるかなんてことで喧嘩になってね、
はい、
包丁を持ち出すような話になるってね、
はい、
そのことはちょっとおかしいなってあなたが思わない？何か自分の方にも原因があったんじゃないだろうかって考えたことはあんまりないでしょう。
はい、今まではあんまりなかったですね。
ちょっとね、そうだとするとね、この離婚をなんとか阻止しようというふうに考えている方法はもうやめた方がいいと思いますよ、
はい、やめた方がいい。
だってね、あなた一人が何か努力すれば出来上がることではなくて二人の問題なのでね、はい、もう一本も同じ気持ちになってくれなきゃいけないわけですよ、
はい、
ところがもうすでにかなりの割合で奥さんの方にはその気がないっていうことがはっきりしてるんですよ。
はい、
それはだって離婚調停を申し立てるという手続きを取ってるのでね、
はい、
裁判所にその離婚のことを申し立てるっていうのは冗談でする人はあんまりいないので、それはもう奥さんとしてはかなりの覚悟のある行動を取ってるわけですよ。
そうですね、
うん、それを覆すぐらいの何か新しい事実がね出てくるのかっていうと、
はい、
あなたがそれをする場面っていうのは全然想定できないので、だからダメだと思います。
はい、いや、そしたらもうそこもう離婚を防ぐ方法っていうのはもうないということですか。
だから奥さんの気持ちが変わるかどうかの問題なので、
はい、
あなたが奥さんの気持ちを変わらせる方法になかなか思い至らないんだろうなっていうことが今日はっきりしたじゃないですか。
はい、しました。
うん、だから奥さんの気持ちは変わらないと思いますよ。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。
大迫先生もはっきりはおっしゃらなかったけど、私はあなたが例えばね、夫婦喧嘩で包丁を持ち出されたっていうこと自身に対してなぜかみたいなことを考えていないところに、あなたには夫になる資格ないと思う。
はい、
妊娠をした奥様が妻の母を家に入れてくれと、
はい、
って言われた時、あなたはその奥様のお母さんと仲悪いっていうかうまくいかないんで否定したと。ここでダメですよ。全く自己中心的な考えじゃない。
はい、そうですね。
うん。なので、子供のことを理由に出して、子供が小さいうちは両親が揃ってた方がいいみたいな、そんな子供を出しに使ったような形で離婚を阻止しようなんていう、これも全く自分のことではないじゃない。
はい、
だからそれをそんなものを出しにするような形よりもっと前に自分自身の持ってる相手あってのものだねというか、相手を気遣う心、お互いがなんですけど、はい、相手を気遣う心、特に妊娠とかちっちゃな子供を持っている母親はあなたの彼女ではだけではなくって母親っていうものなんだから、そこにはサポートが必要で父親がいなきゃいけないの。
はい。
だから自分の考え方を変えない限り一緒に仲良く暮らすことは絶対できません。
はい。
ということで、それが現状現実です。
はい。
今の状態だったらお子さんたちは奥さんと奥さんのご両親が家庭になって育った方がいいと思いますよ。
はい、
というのがお分かりいただけましたか。
はい、分かりました。
うん、じゃあこの2つを考えて、
はい、
うん、離婚調停にノーを出すか、
はい、
イエスを出すかご自身で決めてください。
はい、分かりました。
はい、それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい。